今度こそルカによる福音書、ルカによる福音書の第21章1節から4節です。さてイエスが目を上げてご覧になると、金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れていた。またある貧しいヤモメがそこにレプタ銅貨に2つを投げ入れるのをご覧になった。それでイエスは言われた。私は真実をあなた方に告げます。この貧しいヤモメはどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から献金を投げ入れたのに、この女は乏しい中から持っていた生活費の全部を投げ入れたからです。今日は、この御言葉から捧げ恵みと題して、富澤誠司先生からメッセージをいただきます。富澤先生は私たちの礼拝にたびたびご奉仕いただいてますけれども、今日もこのメッセージをいただき、また後ほど聖餐式も一緒に、取り行っていただきたいと思います。それでは。
おはようございます。まずお祈りをいたしましょう。恵み深い神様、豊かな祝福をもって私たちをお導きくださり、礼拝の民としてのこの地上における役目を果たさせてくださることを心から感謝をいたします。主に向かって礼拝を捧げることはなんと尊い恵みに満ちたことでございましょうか。あがなわれた民の特権であり祝福であることを覚えて心から感謝をいたします。かつて変貌の山において弟子たちはイエス様しか見られませんでした、見えませんでした。私たちもこの礼拝において今までの一週間の歩み、そこから解放されてイエス様のみが見えますように、イエス様のみが明らかにされますように、恵みを持ってお導きください。そして皆をあがめ、主の民であることをしっかりと覚えながら歩ましていただくことができるように祝福してください。御手の恵みを信じて愛する救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。私の言葉が前回の思い出としましては、どこかその聞こえにくい、そういうところがあることを感じていたんですけれども、ちょっと音響が変わりましたね。良くなりましたね。すごいですね。そんな感じがここでもよくわかります。前回はどこか聞こえにくいところがあったようですので、そのことを覚えながら今日はそのつもりでしっかり声を出そうと思ってきたんですけれども、そんなに力まなくてよろしいようですので、感謝したいと思っております。で今日は、少し、メッセージに迷いました。2つのメッセージが心に留まっておりましてですね、迷ったんですけれども、捧げる恵みという、そちらの方に決心をいたしました。またの機会にもう一つのことが取り上げられるかもしれませんけど、それはいつになるか分かりません。御国でお会いするその時になるのかもしれませんけれども、今日は捧げる恵みということをともに考えていただきたいと願っております。今日の箇所は、レプタ2つを捧げた婦人のことが記されるという点において有名な箇所です。よく知られている箇所です。 私はこの中からレフト2つを捧げた婦人のことが記されているこの記事の中から新しい意味を発見させていただいております。その新しい意味は、それは献身という意味、捧げるということは献身という意味があるという、そのことを新しい意味として教えられております。吸収することができました。そしてもう一つはですね、これは生活のリズムという発見をさせていただきました。そういう意味がある、捧げ物ということの中にはこの生活のリズムということと深く関わっているということを発見させていただくことができております。そしてもう一つはですね、この捧げるということは、それは神への信頼であるという、神への信仰と信頼であるという、このことを発見しましてですね、捧げるということの意味を改めてこの確認をさせていただいた、その恵みを覚えさせていただいていることでございますが、この捧げるということを確認する前に、捧げるということが至る到達線、捧げるということの至るところ、そのゴールですね、そのゴールをしっかりと押さえていただくということが、今日心に留めていただかなくてはならないところです。その到達点を、到達点の重要性を意識する。捧げるということはどこに至るんでしょうか、何を目指しているんでしょうか、このことをしっかりと心に留めるということが必要なことであるわけですが、そのことを意識する前に、私たちは本当に捧げるものがあるんだろうか、私は本当に捧げるものがあるんだろうか、 ご自分に当てはめていただいて、私は本当に捧げるものがあるんだろうかということをどうぞ心に留めてみてください。その至るところは、捧げるものが本当にあるのかということを検証するときに、その先には実は捧げるものは私には何にもない、それが現実です。突き詰めてみますと、すべてのものが神様から与えられているという、これが私たちの現実ですね。私たちの生活で神から供給されていないものは一つもない、時には嫌なこともありますけれども、そのところから学びとしての必要をこの感じ取ることができるわけですが、恵みに満ちたそういう面におきましても、全てのものが神から与えられている、その結果生活ができているというのが私の現実であり、私たちの至るところの姿です。そういう中において、何にも捧げるものがないっていう中で、捧げるっていうことは一体何なんでしょうか。捧げるものがないのに捧げられるなんていうのはちょっと不思議な感じがいたしますね。でもレプタ2つを捧げた婦人のことをイエス様はお褒めになりました。称賛をされました。やはり捧げるっていうことが可能なようです。このことを思うときに、捧げるということにおきましては、私たちは本来捧げるものは何にも持っていない。けれども、そこに捧げるということが恵みとしてあるんだっていうことを心に留めていただくということが尊い事柄です。そして、そのことを意識しながら、聖書をこの心に留めていただきたいんですが、イザヤ書の43章の1節、開ける方はどうぞお開きになってください。私は焦点が合わないためにですね、聖書がなかなか読めません。自分のプリントでお読みさせていただきますが、 イザヤ書の43章の一節、そのイザヤ書の43章の一節のところに、だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。この一番最後の何にもないものに対してイザヤはあなたは私のものと予言として宣言をしている。ここに大切なこの捧げるということの至る大切な意識があるわけです。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたは私のもの。私は神のものなんです。そしてお一人お一人もあなたは私のものと言ってくださる神の所有なんです。神のものです。これを認めることが実は捧げるということの大切な大切なこの、ものがそこにあるということを心に留めていただく。まずこの、あなたは私のもの、私は主のご所有ですと、あなたのものです。これは後からまた一番最後のところで申し上げたいと思いますけれども、結論をしっかりと押さえさせていただくというところに大切なあり方があるわけです。そのことを覚えながら、まず第一に捧げるということは献身という意味があるという、そのことを心に留めていただきたいと思います。でその今日の話題はレプタ2つ、今日の JR の運賃を払ったその時にお釣りが銅貨で3つ出てまいりました。レプタ銅貨夫人は2つを捧げたということなんですね。子供さんがいるとお子方に20円で何が買えるということをお尋ねしたいと計画してたんですけども、子供の礼拝があるようでもっといい恵みをいただいて、しかもマレーネ先生のベテランの先生のですね、児童説教がありなさるんでしょうか、もっと恵みの時になると思っております。レプタどうか、そのレプタどうか2つっていうのは10円でもありませんけれども、20円でもありませんけれども、レプタどうかであるということを覚えながら意識していただきたいと思います。私は金属のことを詳しくないんですが、五円玉も王道という、どういう違いがあるんですかね、この普通の銅の色、私はそのことよくわからないんですけれども、研究を してみようとも思わないんですが、皆さんの方がそういう点は詳しいんではないかと思うんですけれども、レプタ2つということを意識していただきたい。そのレプタ2つを捧げた婦人の、それは捧げ物は小さな小さなものであったということを覚えるんです。けれどもそのレプタ2つを捧げた婦人のことをイエス様は称賛されました。お褒めになりました。それはその記されたお読みいただきましたところの最後のところにありますように、4節にありますように、この婦人にとってそのレプタ2つは持っていた生活費の全部を投げ入れたということであった。この で、二つをされた夫人にとってそれは全部ということは、自分の生きるということも捧げたということです。これがレフタ二つを捧げたイエス様がお褒めになったことの内容と私は理解をするわけですね。捧げたらその後夫人はその次の食事はないかもしれません。その辺はよく分かりませんけど、持っていたのかも、お弁当を持っていたのかもしれませんけれども、次の食事はないかもしれません。そういうこのレフタ二つを捧げた夫人は捧げるいうこのことをいたしました。つまり自分の生きるということを捧げた、それはまさに献身いうことですね。生きるということの全部を捧げた、その夫人のことを覚えさせていただくわけです。でこのことを覚えながら、私は今まで、牧師になりまして、間もなく50年になるわけですが、この献身を志してからはもう50年をはるかに超えているわけですが、その中で主のしもべとして歩む生活の中で、お一人だけ献金の時にですね、私に向かって小さな紙に、その献金を包んで、これは私の全部ですと捧げられた方が、入院をしていらっしゃった方なんですが、捧げられた方がおりました。全部です。その時のこの今日のレプターのことを強く意識したことではなかったんですけども、全部ですと言われて牧師である私に出されたその捧げ物をちょっと受け止めるのに躊躇いたしました。全部ですということを言われましたんですね。病院に入院をしてましたので、食べるっていうことは入院をしている限り保証されていたんでしょうけれども、全部ですということを聞いてちょっと戸惑いました。でもその後すぐに受け取ってあげなくてはならないという、その志を受け取ってあげなくてはならないということを覚えながら、その献金を受け取って、後からどれだけ入っていたのか分かりませんけれども、会計さんにお届けしました。その時にこれは全部ですと言って捧げられたものですということを説明して、この会計さんにお渡ししたことを今も覚えております。もうすでに天国に召されてしまいましたけれども、そのお方にとりましてはこの病床において全部ですということを言った時に、それは献身を志していたんではなかろうかなということを、そのことを確かめておりませんので、よく分かりませんけれども、そんなことを思い出します。このレフタツタツを捧げたこの夫人はまさにそんな志を持っていたんではないかということを覚えるんです。そんなことを覚えながらですね、前に来た時にもお明かししたことがかもしれませんけれども、改めてですね、私この色が変形してしまっている、色変わりしてしまっている、そういうメモノートを発見しました。これはもう新学生の時ですので、何年ぐらいになるでしょうかね、60年にはならないですけれども、それぐらい前の用紙です。だいぶ変色してしまってるんですけれども、その時にですね、新学生の時に志を持ちました。自分の生涯かけて学びをしよう。3つあったんです。その1つは、教育ということを 大切に、その頃は私あの教会教育ということもあまり意識してなかったんですけども、教育ということを学び続けよう、これは今も続いているんですね。それが一つです。そしてもう一つはですね、フィリピ人への手紙、これを生涯かけて学んでみよう、そう決心をしておりました。そしてもう一つはこの茶色になってしまったノート、これはキリスト伝を学んでみよう、生涯の自分の研究として学びとしてキリスト伝を学んでみよう、そういう志を持った。ところがこのキリスト伝の方は途中で挫折してしまいました。そのままになってしまったんですね。ですからそのままになってしまったもんですから、どこにあるかわからなかったんですけれども、発見しましたですね。そのメモを見ながらその中から説教もしたようです。それはヨハネの福音書の12章の24節の一つの麦の、そのイエス様が語られた、それを中心にしながらメッセージをいたしたようです。その中心は私を導いてくださった宣教師ミラーという宣教師夫妻であったんですが、その奥様はナデン・ミラーという宣教師でございました。28歳で日本農園で召されてしまった。それが私を指導してくださった宣教師夫妻の現実であったんですね。年若くしてアメリカの戦勝国であるアメリカからこの敗戦をしました、土作の日本の中にこの訪れてくださって、そこで活動をしてくださった。その宣教師の活動によって私は救いを得たんです。キリストを信ずるという恵みを得たわけです。もしもミラー夫妻、ナデン・ミラーが献身をしないで日本に来なかったら、私は現在があるだろうかということを思いますときに、このメモを見ながら、私の背後にはこのような献身があったということを覚えながら、改めて思いを新たにしました。ちょうどこのノートを作りましてですね、学ぼうというそういう志を持っていた、そういう頃であったんですね。私は今の団体とは違う別の団体に所属しておりましてですね、そこで章のように携わらせていただいていた。ところが母教会から、つまりナデン・ミラーが、ミラー夫妻がこの残してくださったその教会の出身者でありました、その出身教会から招聘がありまして、来てくれないかということでちょっと迷ったんですね。生涯に関わることですからね、今所属している団体に所属しようか、自分のふるさとであり自分を生み出してくれたその母教会でもあるそこにどうしようかということを迷いました。その時に覚えたのがこのキリスト伝の研究の学ぼうとする中でのヨハネの福音書の12章の24節の言葉だったんです。一つの麦、その一つの麦が死ななければこの実を結ばないという、多くの実は結ばないという、そのことを覚えながらこんな句をメモしているんです。一粒の麦と死したるナデンの心を受け継ぐ我が生涯、心が定まりました。それでその母教会のですね、招聘に応えて参りますと言って、お答えして、今の日本同盟キリスト教団に今も所属しているわけですけれども、働きをすることとなった。私はそのことを覚えながら、ナデン・ミラーは日本農園、その頃は本当に恐れられている、結核と日本農園というのは非常に恐れられている病気でありました。その日本農園で 亡くなってしまったそのナデンミラーの献身は無駄であったのか。今も軽井沢に埋葬されておりますけれども、無駄になってしまったのか。そうではない。その教えていただいた一人が今も志を受け継いでいる。改めてこの今もその志を受け継いでいるということをしっかりと心に留めなくてはならないということを覚えたことでございます。レプター二つを捧げたその婦人の背後には、捧げるということの背後には自分を捧げる。でも捧げるものは私には何もありません。でも神はですね、あなたは私のものとおっしゃってくださっている。とするならば、所有、私はあなたのものです、あなたの所有です、応答する、それがまさに捧げ物である。それは献身そのものですね。そこに大きな一つの恵みがあるわけです。続いて二つ目のことは、それは、生活のリズムということでございます。この生活のリズムという捧げるということで、生活のリズムということにおきましては、このレフト二つを捧げた婦人のところでは十分に吸収することは難しい面があるんですが、新約聖書のコリント人への手紙の第一、16章の一節と二節にパウロが献金のことをこの語っている。つまり捧げるということはどういうことなのかということを語っている。それがありますので、そのところを紹介いたしますね。これもお開きくださるととっても嬉しいんですが、コリント人への手紙の第一、16章の一節と二節です。聞いてくださるだけでも十分ですので、どうぞ、お聞きください。さて、生徒たちのための献金についてはガラテアの諸教会に命じたように、あなた方にもこう命じます。私がそちらに行ってから献金を集めるようなことがないように、あなた方はおのおのいつも週の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさい。とこうパウロはコリントの教会の人々に捧げ物をする心構えを教えている。そのところから生活のリズムということに関わることは、その2節の一番最後のところなんですね。いつも週の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさいというところに、私はこれを読みましたときにですね、まさに捧げるということは生活のリズムと深く関わっているということを発見させていただいて、意味を見出しているんです。その捧げるということは週の初めの日っていうんです。パワーですね、週の初めの日、つまり優先順位の決定ということでございましょう。自分の生活の中で何を優先させるかっていう生活のリズムをしっかりと整えなさいということが大切なことだというわけです。生活のリズムを優先いたしませんと、リズムが狂ってまいりますね。これは私よくそのことを承知しております。私の悪い癖はですね、没頭すると、熱中しちゃいますと、その日のこと、次のことすら忘れてしまう。こういうそれがもうずっとそれが続いておりました。でも私にはもうすごいいいマネージャーがありましてですね、ちゃんとそれを自分の手帳に加えて、お父さん大丈夫ってですね、時々声が、時にうるさく思ったこともあるんですけども、それによって一度も粗相はありませんでした。ところが最近はですね、 もそれがうまくマネージャーがマネージャーの役目を果たしてくれない面がありますので、ですね、ちょっと問題が発生いたします。7月のことだったんですけども、その朝はちゃんと覚えていました。その6時半から会があるということをちゃんと意識しておりました。ところがどうしてかその夕方になりましたから、すっかりそのことが抜けてしまいましたですね。この自分の住んでいるマンションの理事会を理事としての役目をすぽかしてしまった。それが今年の7月の出来事です。すぐに後から気がついてですね、明る日に熱中性がありまして、没頭癖が出まして、すっかり忘れてしまいました、すみませんと言って担当者の方に、昨年も私理事長をさせていただきましたので一度も忘れることがなかったんですが、今年はオブザーバーとして参加している、そんなことからすっかり忘れてしまった。最近の出来事、私の悪い癖ですね。時々時々とそんなに何回もあるわけではないんですが、進学塾の授業を忘れてしまって塾生から電話がかかってきましたですね、心臓大丈夫ですかでも私は心臓病がありますの で, です、ね、そんな電話がありまして、3分ぐらいで自転車で駆けつけることのできるところですね、しまったと思ってですね、駆けつけて責務を果たしたという、そんなこともありました。没頭すると忘れてしまうという、そういう悪い癖があるんですが、その時はやっぱり優先順位を忘れてしまっているんですね。没頭してしまっている、そちらの方が優先されてしまう。それが私の現実なんですけども、そんなことを感じております。これが週の初めの日ということを覚えるときに、生活リズムということを、何を生活の中で優先させるのかという、そのリズムを大切にするということは、捧げるということにおいて極めて重要なことがあるんです。そしてもう一つのことは、捧げるということは、週の収入に応じて、これも生活のリズムということでは重要なことですね。収入に応じてということは、捧げるということは無理しないということですね。無理しない生活のリズム、ちょっと会計さんにはあまり進められないことばかりは知りませんけども、私は教会の責任を持っているときに、役員から、研究の席をしてくださいって何回も頼まれたことがあるんですが、導かれたらねって言って、さりげなく通過させていただいておりましたけれども、時にはこのような説教をするということも、役員の方々も理解をしてくださっていたようですけれども、私は会計さんにも、そして教会の皆さんにも、無理しないように、聖書には収入に応じてとある、でも少ないと卑屈になってしまいませんか、多いとなんか教会を重じるような、そういう思いになりませんか。これ注意しなくてはならないことなんですね。収入に応じてということは、そういう生活のリズムが、傲慢にもならない、卑屈にもならない、大切なリズムがそこにあるということを覚えます。レフトは2つを捧げた婦人のことを覚えたいですね。どんなにレプタ2つであっても、喜んで捧げる、その婦人流に言うならば全部です。 これをそのあのデモの人にその押し付けるということではありませんけれども、収入に応じてというありのまま大切な大切なあり方をしていくということが私たちにとって必要な、捧げるということにおきましては大切な生活のリズムです。そしてもう一つのことは、手元にそれを蓄えておきなさいというんです。これも生活のリズムですね。献金のために、捧げるっていうことのために、あらかじめそれを蓄えておくというんです。性別しておく、性別しておくっていうリズムが、そこに大切なこととして捧げるということには浮かび上がってくるということです。これをその間違えてしまって、ローマ教会はあのお互いいいとなんかその、喜ばれるっていう、そういう誤解をしたようですね。けれども聖書にはそういうことは書いてありません。でもこの、応じたこの捧げ物が喜ばれるということはまさに事実です。そのことを覚えながらですね、あの自営業 の方のことを証言しなくてはならないと思うんですけども、生活のリズムということですが、ある、自営業 の方がですね、その教会におきまして約束献金をしたようですね。1年間の間にどういう献金ができるかということを約束する、そういうことがあったようです。自営業っていうのは自営業していらっしゃる方はよくご承知のことだと思いますけれども、今月は収入はあったけども次の途中の月はわからないという、そういうことがあるようです。ですから約束をするっていうのはとても難しい面があるようですね。で教会の中で約束をするっていう、そういうあの促しがなされて、みんなでそれを了承して約束献金をした。で多分1年間の間にこれくらいの収入はこの与えられるだろう、一般的な言い方で言うならば稼げるだろうっていう、そんな思いを持ってですね、約束献金をした。至ってみましたら、あの時もう少し多く約束しておいたら、もう少し多く収入が当たったかもしれないなと言って、証しをしてくださった。誰かと言いますと、私の息子家族やりました。そんないろんな困難を経験しながら捧げ物ということをするんですが、捧げるということはまさに生活のリズムを整えていくっていう大切なあり方を築くようです。これは尊いことです。捧げるということは恵みだなということを覚えないではおられません。もう一つのこと、それは捧げるということは神への信仰信頼という意味がそこにあるんだということを覚えたい。これはですね、マラキ書の3章の実節の言葉をお読みしますので、お開きになることができる方はどうぞお開きになってください。お読みしますので聞くだけで十分なんですが、これもよく知られている言葉です。お読みします。マラキ書は旧約聖書の一番最後の章です。その3章の実節、10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ、こうして私を試してみよ、万軍の主は仰せられる、私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。何かこのマラキ書の3章を読むときにギクッとしてしまう、 そういうことがあるんですね。よく読んでいただくと、そうではないことを発見いたします。それはどこにあるかと言いますと、一番後半の方なんですが、天の窓を開きという言葉と、それから溢れるばかりの祝福という言葉です。ここからこの神への信頼を確かにするという意味は、神は私たちに要求するお方ではありません。このことをどうぞしっかりと心に留めてください。もともと私たちに要求をしてもゼロですから、何にも出てこない、その私です。私にそんな要求をするお方ではないんです。むしろ天の窓を開き続けてくださるお方、天の窓が塞がれたこと、私は一度もない。それをですね、この空を見上げることによっていつも意識するんです。空を見上げて、時には晴天の時もありますし、真っ暗の時もありますけれども、神が私たちに備えてくださった天の窓は閉められたことがない。つまり供給し続けてくださる、それを確認することができるわけです。そして溢れるばかりの祝福という言葉がありますが、祝福を用意してくださっている、つまりいつでも要求するお方ではなくして、供給してくださるお方、与えようとしてくださるお方、このお方であるということを思うときに、この神への信仰信頼が豊かになるんです。私の責任者として、何にもないものに責任者としていつでも用意してくださっている、そこで可能になるものが、あなたは私のものと言われたときに、聖書の言葉そのままお借りするならば、私はあなたのもの、これが私たちの捧げるという応答ではないでしょうか。私はそう信じております。主よ、私はあなたのものです、あなたのご所有です。それがはっきりし始めると、そんなに捧げるということは問題ではなくなってくるような感じがいたします。でも持てる方はやっぱりそれちょっと大変なようですね。だからそういう方がおりました、あなたのものは全部主のものですよ、認めますか、いました。ちょっと首をかしげて、難しいですね正直だったですね、難しいですねって語っておりました。でもあなたのものは全部主のものです、私もそうですけども、やっぱり認めなくてはなりませんかねってですね、交際をしなさった方がいるんですけども、捧げるということは、あなたは私のものと宣言してくださるお方に向かって、主よ、私はあなたのものですと心から応答していく、そこに真の捧げるという重要な意味合いがあることを信じて疑いません。ちょっと長くなってしまいました。アクタメの皆さん、聞き上手の方々が多いもんですから、つい長くなってしまいます。お祈りいたします。恵み深い主よ、どうか私たちが生活の中で捧げるということをしっかりと意識させていただくことができますように、祝福してください。御手の恵みを信じて、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続いて司会者に古川さんにお願いいたします。
まもなく下で、子供のメッセージを聞いた戻りますけれども、共に今の私たちがどれだけ恵みを注いでいただいているか、それに私たちも大いに応えて主を感謝しますというふうに答えていきたいと思います。その最もまた大きな恵みの一つであります聖餐式をこれから行いますが、今日は、富田先生によっての知識によって聖餐式が持たれます。それでは富田先生お願いしますが、また、聖餐の補助をします役員の方も前に4人
それでは、霊弁賞、真心もてそれを賛美していただいている間に係の皆さんにご準備をお願いしたいと思います。そしてお祈りを、実施をさせていただきます。お願いいたします。ただ今から主イエス・キリストが定められた聖餐式を執り行います。聖餐は主イエス・キリストが十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の食事を取るときパンを取り祝福して後、衣 これを裂き弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日までこれを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。御言葉にふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲む者があれば、主の体と血に対して罪を犯すことになる。また身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになると勧められています。今主の御前に自らを深く顧み悔い改めて信仰を持って聖餐に預かりましょう。この聖餐に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものです。聖書の箇所をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げた後こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。福音書の記事です。もう一箇所、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げた後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲む者があれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。コリント人への手紙の中からお読みいたしました。招きの言葉お聞きください。愛する兄弟姉妹たち、救い主イエスキリストを信じ、バプテスマ水の洗礼を受け、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを願っている人は、すべてこの聖餐に招かれています。いずれの教会員であっても、同じ信仰を告白している方は聖餐をお受けください。まだ信仰を告白しバプテスマ水の洗礼を受けていらっしゃらない方は、聖餐はお控えいただきとうございます。救い主イエスキリストを信じて水の洗礼を受け、聖餐に預かる日が一日も早く来るようにと心からお祈りいたします。教会の皆さんもお祈りをしてくださっていることでございます。そのことを覚えながら、イエスキリストを私の救い主と信仰を告白し、洗礼の恵みに預かっていらっしゃるお一人お一人、また洗礼に預かっていない方も、主の前にお祈りの時を持っていただきたい、心から願います。私たちの神は御子を私たちにお与えくださるほど与え尽くしてくださったお方です。この救いを無視することがありませんように、この救いをいただいている喜びを その祝福を、その恵みを、主を信ずる私たちが心から意識したいです。けども、ふさわしくないままでとございますので、祈りを込めて、もしも悔い改める必要があることがありましたら、ふさわしくさせていただくために、十字架の恵みを確実にさせていただくために、主の御前にお祈りをいたしてございます。その後で、改めて私がお祈りさせていただきます。そして、分散をいたしますので、よろしくお願いします。しばらくの時、黙祷をしながら、主の十字架が私のためであったのことを意識してお祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、御子イエス・キリストが十字架の上に死に、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくは十字架の慈しみと十字架の見苦しみとを深く覚えさせてください。今このパンとブドウ液を祝福してください。聖別してください。御前に砕かれた心を持って主の肉と血を受けることにより、救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり、互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ厚くし、共に福音の証に生きるものとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちのために十字架にかかり命を捨てられなかった主の贖い、その犠牲を生産にご通して確認をさせていただき、私のために主が十字架にお作りお付きになったこのことを、パンと杯を通して明確にさせていただきとうございます。私たちの主イエスは渡されるようにパンを取り感謝してこれを先こう言われました。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。皆さんもお願いします。食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。皆さんに使いましょう。私たちの主イエスは同じように杯を取り感謝を捧げた後、
言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えなさい。皆さんもお願いいたします。皆さんもよろしくお願いします。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。聖餐に使いましょう。
恵み深い父なる神よ、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き主の聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びをもってこの体を清い生きた供え物として御前に捧げます。願わくは聖霊の助けにより喜びと感謝をもって教会に仕え御言葉を述べ伝えることができますように、主が再び来られる日まで御前に歩ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは応答の賛美よろしくお願いいたします。
Mm-hmm.